山中に隠れ住んでいる日系人を求めて、バギオ周辺だけでなく、さらに山奥に迫害を恐れて日系人たちが住んでいた。シスターウンノは、老体に鞭を打って、道なき山道を登り、それらの人々を訪ね歩いた。シスターウンノの日記に、山を歩くこと2年、山に谷に、時には10キロメートルの山道を歩いて訪ね歩いた。隠れ住んだ人々が、戦中、戦後、言い知れぬ厳しい苦しみと生活状態の中、強く生き抜いてきた。日系人ゆえに、不利な立場に置かれ悲しい家庭の歴史を聞く中で、私が感じたのは終戦は終わったが、戦後の片付けは終わっていないと書かれている。戦後、生き延びたとはいえ、日本人の子供たちが強いられてきた、このような惨めな生活は、一体何だったのか。シスターは怒りにも似た悲しみを感じた。山中に移り住んでいる日系人たちは、戦後、家族や兄弟を抗日ゲリラに殺されたり、迫害されたりした人々です。戦後、25年以上過ぎても、その恐怖は消えていませんでした。シスターは、日本人に対してのフィリピン人の憎しみは薄らいでいること、人の心は寛大であると力強く説明した。そして、これからは助け合って生きていこうと説得したのです。二世の親たちは、私たちは貧しさに慣れているので心配はしないでください。ただ、子供たちに教育を受けさせたいと、切ない思いを語った。シスターのこのような努力で山を降りてくる日系人たちも大勢現れ始めた。1974年6月2日、再び日系人がバラバラにならないようにと、北ルソン日比友好協会を組織化して、初代会長にオセオ・ハマダがなった。それから5年後、約1000人の日系人がシスターウンノの手で探し出された。戦争が終わって30年も経っていた。子供たちも日本語の話せない3世代になっていた。山中の残された日本兵の遺骨。太平洋戦争の最大の激戦地、フィリピン戦線では多くの若者が戦死した。ルソン島では戦闘での死者よりマラリアや飢えによる戦死者が多いのです。シスターは日系人探しの途中でバギオの山中に眠る多くの日本兵の遺骨と遺品を目にした。国のためと信じ、若い命を落とした若者たちの亡骸をこのまま掘っておくことはできないと、シスターはそれらの遺品と遺骨を持ち帰り、手厚く供養した。シスターは執念に取り憑かれたように遺骨収集にも出かけた。長い時は1週間も2週間も民家の土間に泊まり込みで収集した。しかし、あまりにも遺骨が多かったのです。シスターは心を込めて日本の戦没者遺族会に手紙を書いた。この手紙がきっかけで日本によるフィリピン遺骨収集団が結成され、本格的に遺骨収集が開始されました。やはりシスターの努力が実を結んだのです。遺骨収集について、通訳として同行した東寺初子さんは、当時をこう語っている。初子は、はじめ遺骨に触るのが怖かった。するとシスターは、何言ってるの？そのうちあなたもこうなるのよ。きっといつかは好きになりますよ。と笑って教えてくれた。好きで兵隊さんになったわけでもない人もいれば、この山奥で餓死したり、病死した人も多いはず。それをそのまま野ざらしにしておいたら、あまりにも亡くなられた方が惨めです。 この散乱している遺骨を供養しなければならないとシスターは話してくれた。最初はシスターに言われて義務感でやっていたが、次第に私も積極的に参加できるようになりましたと語った。北部ルソン島の戦線は激しい戦いであった。1945年1月9日、米国主力部隊の第7艦隊はルソン島のリンガル湾に上陸した。陸軍大将、山下智之率いる日本陸軍30万人は、ルソン島で激しく抵抗したが次第に追い詰められ、ルソン島の山中に撤退した。海上からの補給も断たれ、日本軍は飢えとマラリアに悩まされ、さらに極度の飢餓状態から軍の統制は乱れて、兵士は山中のジャングルをさまよいながら散発的なゲリラ戦闘を続けた。1945年6月までの戦闘で、主力部隊30万人は、ほぼ壊滅した。その主な死因は、戦闘ではなく、飢えとマラリアによるものでした。このような戦いのため、山中に、多くの英霊たちの遺骨が散らばっているのです。その後、政府による遺骨収集が本格化し、2018年、平成30年の資料ではフィリピン全体で約9万9000人の遺骨を収集しましたが、それは戦没者全体の 16% にしか当たりません。